被爆70周年、平和は長崎から、3ページ。原爆投下から70年目の節目を迎えた長崎での平和を願う様々な取り組みを振り返ります。原爆被爆対策部、調査課、電話 829-1147、平和推進課、電話 844-9923、被爆継承課、電話 844-3913。世界子ども平和会議クロージングセレモニーと平和記念式典の写真があります。被爆70周年長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典、4ページ。届け被爆地長崎の思い。8月9日、被爆者や遺族のほか、安倍首相や世界各国の代表など約6000人が参列し、被爆70周年長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典が平和公園で執り行われました。式典では田上市長が長崎平和宣言で被爆と戦争の記憶の重要性を指摘し、次の世代への継承を呼びかけるとともに、若い世代の人々に対し被爆者の平和への思いを受け止めて平和のためにできることを考えてみようと呼びかけました。また世界各国の首脳に対し、核兵器禁止条約などの法的枠組みを議論するよう求めるとともに、70年前原子雲の下で何があったのか、長崎や広島を訪れて確かめるよう求めました。さらに被爆者代表の谷口澄輝さんが平和への誓いを読み上げたほか、被爆者合唱団ひまわり、城山小学校の児童、純真女子高等学校の生徒の皆さんによる合唱なども行われ、原爆犠牲者の冥福を祈りました。8月9日の前後には、被爆者の思いを受け継ぎ平和の大切さを発信するため、さまざまな行事が開催されました。平和の灯火、8月8日に平和公園で平和への願いを込めたメッセージを書き入れた手作りのキャンドルを灯す平和の灯火が開催されました。キャンドルの淡い光に包まれる中、コンサートも開催され、歌声を通して平和への思いを夜空に響かせました。青少年ピースフォーラム、8月8日から9日に長崎の高校生から20代の若者たちで構成される青少年ピースボランティアが中心となって開催しました。全国の平和施設団の子どもたちと、平和公園や被爆建造物をめぐるフィールドワークなどの平和学習を行い、交流を深めました。親子記者による取材。8月8日から11日に全国から選ばれた9組の親子が長崎を訪れ、親子記者として平和関連行事や平和のための活動に取り組む人などを取材し、新聞にまとめました。親子記者が取材を通して平和について学んだ内容をそれぞれの町に帰って報告することにより、平和の輪が広がっています。各催しの写真があります。長崎平和宣言、5ページ。昭和20年8月9日午前11時2分、一発の原子爆弾により、長崎の町は一瞬で廃墟と化しました。大量の放射線が人々の体を貫き、想像を絶する熱線と爆風が町を襲いました。24万人の市民のうち、7万4000人が亡くなり、7万5000人が傷つきました。70年は草木も生えないと言われた廃墟の浦上の丘は、今こうして緑に囲まれています。しかし放射線に体を蝕まれ、交渉外に苦しみ続けている被爆者は、あの日のことを一日たりとも忘れることはできません。原子爆弾は戦争の中で生まれました。そして戦争の中で使われました。原子爆弾の凄まじい破壊力を身をもって知った被爆者は、核兵器は存在してはならない、そして 二度と戦争をしてはならないと深く強く心に刻みました。日本国憲法における平和の理念は、こうした辛く厳しい経験と戦争の反省の中から生まれ、戦後我が国は平和国家としての道を歩んできました。長崎にとっても日本にとっても、戦争をしないという平和の理念は永久に変えてはならない原点です。今、戦後に生まれた世代が国民の多くを占めるようになり、戦争の記憶が私たちの社会から急速に失われつつあります。長崎や広島の被爆体験だけでなく、東京をはじめ多くの町を破壊した空襲、沖縄戦、そしてアジアの多くの人々を苦しめた悲惨な戦争の記憶を忘れてはなりません。70年を経た今、私たちに必要なことは、その記憶を語り継いでいくことです。原爆や戦争を体験した日本、そして世界の皆さん、記憶を風化させないためにも、その経験を語ってください。若い世代の皆さん、過去の話だと切り捨てずに、未来のあなたの身に起こるかもしれない話だからこそ伝えようとする平和への思いをしっかりと受け止めてください。私だったらどうするだろうと想像してみてください。そして、平和のために私にできることは何だろうと考えてみてください。若い世代の皆さんは、国境を越えて新しい関係を築いていく力を持っています。世界の皆さん、戦争と核兵器のない世界を実現するための最も大きな力は、私たち一人一人の中にあります。戦争の話に耳を傾け、核兵器廃絶の署名に賛同し、原爆展に足を運ぶといった一人一人の活動も、集まれば大きな力になります。長崎では、被爆2世、3世をはじめ、次の世代が思いを受け継ぎ動き始めています。私たち一人一人の力こそが、戦争と核兵器のない世界を実現する最大の力です。市民社会の力は、政府を動かし、世界を動かす力なのです。今年5月、核不拡散条約 NPT 再検討会議は、最終文書を採択できないまま閉幕しました。しかし、最終文書案には、核兵器を禁止しようとする国々の努力により、核軍縮について一歩踏み込んだ内容も盛り込むことができました。NPT 加盟国の首脳に訴えます。今回の再検討会議を決して無駄にしないでください。国連総会などあらゆる機会に核兵器禁止条約など法的枠組みを議論する努力を続けてください。また会議では被爆地訪問の重要性が多くの国々に共有されました。改めて長崎から呼びかけます。オバマ大統領、そして核保有国をはじめ、各国首脳の皆さん、世界中の皆さん、70年前、原子雲の下で何があったのか、長崎や広島を訪れて確かめてください。被爆者が単なる被害者としてではなく、人類の一員として、今も懸命に伝えようとしていることを感じ取ってください。日本政府に訴えます。国の安全保障は、核抑止力に頼らない方法を検討してください。アメリカ、日本、韓国、中国など、多くの国の研究者が提案しているように、北東アジア非核兵器地帯の設立によってそれは可能です。未来を見据え、核の傘から非核の傘への転換について、ぜひ検討してください。この夏、長崎では、世界の122の国や地域の子どもたちが平和について考え話し合う世界子ども平和会議を開きました。11月には長崎で初めてのパグウォッシュ会議世界大会が開かれます。核兵器の恐ろしさを知ったアインシュタインの訴えから始まったこの会議には世界の科学者が集まり、核兵器の問題を語り合い、平和のメッセージを長崎から世界に発信します。Peace from 長崎。平和は長崎から。 私たちはこの言葉を大切に守りながら平和の種をまき続けます。また東日本大震災から4年が過ぎても原発事故の影響で苦しんでいる福島の皆さんを長崎はこれからも応援し続けます。現在国会では国の安全保障の在り方を決める法案の審議が行われています。70年前に心に刻んだ誓いが、日本国憲法の平和の理念が今揺らいでいるのではないかという不安と懸念が広がっています。政府と国会にはこの不安と懸念の声に耳を傾け、英知を結集し慎重で真摯な審議を行うことを求めます。被爆者の平均年齢は今年80歳を超えました。日本政府には国の責任において被爆者の実態に即した援護の充実と被爆体験者が生きているうちの被爆地域拡大を強く要望します。原子爆弾により亡くなられた方々に追悼の意を捧げ、私たち長崎市民は広島とともに核兵器のない世界と平和の実現に向けて全力を尽くし続けることをここに宣言します。2015年平成27年8月9日、長崎市長田上富久。学校では平和集会などが開催されました。山里小学校では平和学習の成果を発表しました。また校内の防空壕やあの子らの日の前で平和を祈りました。城山小学校では児童が平和の願いを大きな声で発表しました。11時2分には全員で犠牲者に黙祷を捧げました。被爆70周年記念事業6ページ。被爆70周年を迎え、継承と発信をテーマに、音楽、演劇など様々な分野で、市民団体が主体となった8つの記念事業を実施します。そのうち7月から8月にかけて、5つの記念事業が開催されました。懺悔1945、演劇。懺悔は残る夏。7月25日に、ろうあ被爆者をテーマにした舞台が上演され、手話を交えた熱演に観客から大きな拍手が送られました。字幕や音声ガイドで上映内容を伝えるなど、誰もが理解できる配慮がなされていました。明日、長崎原爆投下前日の話、演劇。8月1日と2日に、公募された小学生から50代の市民を含む総勢23人が参加して上演されました。1945年8月8日を舞台に、結婚式を挙げた若者や出産を控えた妊婦などのささやかな日常を長崎弁で熱演しました。平和記念音楽祭 in 長崎、音楽。8月2日に、原爆犠牲者の鎮魂と恒久平和を願い、浦上天主堂で公募による市民合唱団と市民オーケストラが共演しました。堂内には厳かなハーモニーが響き渡り、多くの観客を魅了しました。キッズゲルニカ大会 in 長崎、美術。市内の小中学生約410人が平和への祈りを込めて描いた長さ70メートルの巨大壁画、キッズゲルニカが8月6日から31日まで、爆心地公園横の下の川斜面に展示されました。浦上天主堂再現プロジェクト、映像。8月6日と8日に、浦上天主堂の被爆前後の様子を、立体映像技術、プロジェクションマッピングで再現するイベントが開催されました。天主堂の壁面に投影された鮮やかな映像が多くの観客を魅了しました。それぞれの事業の写真があります。この他にも次のような記念事業が実施されます。オペラ命歌劇1、9月5日土曜日午後6時から2、9月6日日曜日午後2時から レクイエムプロジェクト長崎2015音楽9月22日休日午後2時から、長崎の記憶と記録を掘り起こす出版、平成28年3月頃出版予定。世界の子どもたちと平和な未来を描く7ページ。8月5日から6日、世界122の国と地域の子どもたちが長崎に集まり、長崎や福島の中学生たちと交流しながら平和について語り合う世界子ども平和会議が開催されました。長崎市平和特派員で軍縮教育課のキャサリン・サリバンさんが世界の核兵器の現状について紹介し、参加者同士で意見交換を行いました。平和のメッセージを描いた横断幕を持って、約230人の参加者が平和行進をしました。もし私が地球の大統領だったら、未来の地球のために何をするかをテーマに、グループで分かれて意見交換を行いました。長崎の中学生が英語を使って司会進行し、意見をまとめました。すべての私立中学校の生徒たちが中学生記者として、会議の様子を熱心に取材していました。クロージングセレモニー、閉会式では、学校をたくさん作り教育の機会を広げるや、病院を増やして全世界の人々を健康にするなどの地球大統領としての様々な所信表明がなされました。所信表明を書いた花の形の紙を世界地図のモザイクアートに貼って、世界中に花が咲いたピースアートが完成しました。その後、会場の参加者全員で、東日本大震災の復興応援ソング、花は咲くを英語で合唱しました。それぞれの催しの写真があります。世界に平和の種がまかれました。各国の参加者には、市内の大学生などの若い世代が制作した平和発信用ガイドブック、STEP、STEP が配布されました。参加者は、自分の国に戻った後、世界子ども平和会議で話し合った内容やステップをもとに、身近なところから平和の発信を始めています。2日間の会議を通して長崎で生まれた平和の種が、世界中でどのように育っていくのか、これから楽しみですね。